はい、それではですね、問題編の第10回目やっていきたいと思います。第11の論文知識問題、現場思考問題というやつですね。で、この章の問題についてなんですが、ちょっとね、問題文が長かったりとか、事実関係の把握をね、しっかりしておかないと、意味がなかったりしてしまいますから、事前にね、問題文を読んで受講していただければなと思います。この回ではですね、第12問までやる予定です。はい。ではまず第1問からやっていきましょう。はい。で、第1問に関してはですね、ちょっと問題文で読んでいただいたという前提で話を進めたいんですが、まずね、この選択肢の1、2、3、4を見ると、これ何が聞かれてるかというと、全部ね、裁判上の自白関連のことが聞かれてるんですよね。まずはそもそもね、裁判上の自白について、裁判上の自白に当たりますかという点が聞かれてるのと、裁判上の自白について当たったとして、じゃあどういうふうに考えますかといったことが聞かれてるんですね。で、論文知識のね、前提として、裁判上の自白の定義である、口頭弁論または弁論準備手続きにおける相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述というその事実の部分は、まあ主に使用事実を指しているというふうに考えられていますね。そうなってくると、まずもってですね、この下線部1、2、3の事実が、どれが主要事実なのかというのを判断しなければいけないわけですね。主要事実ではないものについて X が認めるという発言をしたとしても、それはね、裁判上の自白にはなりませんから、まずもって、丸1、丸2、丸3のそれぞれが主要事実なのかどうかというのを判断したいんです。でね、次の第2問もそうなんですが、この被告の、主張した事実が、主要事実かどうかわからないと、主要事実に当たるかどうかが問題になってて見分けられないというときはですね、主要事実の定義に、当てはめて、頭を使っているからわかりづらいんですよね。担当式試験との兼ね合いでは、被告の主張が、その被告が主張している事実が、主要事実に当たるのかどうなのかを判断しなければいけない場面に出くわしたときは、何を考えた方が楽かというと、その被告の主張が、公弁事実なのか、否認事実なのかを考えた方が手っ取り早いですね。はい。で、その問題となっている事実が公弁事実になっている場合に関しては、それは必ずその事実は主要事実になります。一方で、その問題になっている事実が否認事実であったり、全く関係のない事実、公弁にも否認にもなってないような事実だった場合は、それらは必ず主要事実にはなっていません。否認事実だった場合は間接事実ですね。はい。で、これはいろんな方面からの説明ができてですね、一点はその証明責任の観点からの説明もできるんですよね。公弁事実というのは定義上ね、事故が証明責任を負う事実と、で、否認事実に関しては相手方が証明責任を負う事実と言って、まあ、使用事実に関しては、必ずどちらか一のみがですね、証明責任を負っていますから、まずね、この定義からして、公弁事実であれば、事故が証明責任を負う事実ということで、これは主要事実に当たるだと。で、一方で、否認に関してはですね、相手方が証明責任を負っているということは、その否認した事実については、証明責任は発生しない事実ですから、それはすなわち主要事実ではないということも一点説明できますし、まあ、公弁というのはね、基本的には、その相手方の主張する法的効果の発生というのを、何かしらの法的根拠を持って消滅、障害、阻止するものですから、この意味からもですね、主要事実の定義に当てはまるよというふうな説明もできますね。まあ、いろんな観点から説明ができるんですが、とりあえずね、よくこういう問題外してしまうよという方に押さえていただきたいのは、相手方、被告が主張している事実が主要事実か否か悩んだら、主要事実の定義に当てはめて考えるのではなくて、否認か公弁かというのを考えた方がおそらく楽だと思います。で、公弁であるならば主要事実。否認であるならば間接事実。でも全然関係ない事実だったら当然主要事実にはならないということですね。はい。で、それをもとに見るとですね、今回の問題の第1問の下線部1と2は、これ全然関係ないんですよね。はい。訴訟物はですね、X が Y に対してする、所有権に基づく、妨害排除請求としての、公建物は買い足し請求権ですが、この請求原因事実は、まあ、いわばね、X 所有と Y 占有ですよね。で、丸1、丸2の事実というのは、なんかこう、以前に X が A に賃貸して、それが解除されたよという事実なんですが、これは一切ね、この請求原因事実との兼ね合いで、特にね、こう何か意味合いをなすものではありませんから、丸1、丸2に関しては当然に主要事実ではないと。で、丸3の、下線部丸3の事実。Y がね、主張している X との間で賃貸借契約を結んだんだというのは、これはね、公弁事実ですよね。なぜなら、今言った X 所有と Y 占有という、請求原因事実と両立して、ただ、自分は占有は確かにしているけれども、X からこれは賃貸借契約を結んで借り受けているものなんだから、正当な占有権限の公弁というふうになりますね。したがって、丸三の、下線部丸三の事実は公弁事実になりますから、これは主要事実になります。はい。そうするとですね、選択肢を見る と、誤ってるものは2と4になりますね。2は、X が下線部1の事実について認めると陳述した場合、裁判所はその事実をそのまま判決の基礎としなければならないと。まあ、つまりこれがね、下線部1の事実が主要事実に当たるのであれば、まあ、裁判所の自白、ないし弁論主義第二定説ですね。弁論主義第二定説から、裁判所はね、当事者に争いのない事実に関しては、そのまま判決の基礎としなければいけませんとなりますから、丸になるんですけど、下線部1の事実はね、先ほど言った通り、主要事実ではありませんから、当然ね、弁論主義の適用も受けないし、まあ、裁判所の自白にも当たらないよということで、これは×と。で、4番。4番は、X が下線部3の事実について認めると陳述した場合、この場合はですね、つまり下線部3の事実は主要事実になりますから、これは裁判所の自白に当たるはずなんですよね。ただと、その陳述が Y の詐欺によってされたものであるときは、X は否認すると陳述を変更することができないとありますが、これは、裁判所の自白の効果である不可撤回項というものがありますが、その例外として撤回できるパターンに何がありましたかという質問ですね。これも論文知識で持っておいていただきたいものですが、不可撤回項の例外として、裁判所の自白を撤回できる場合というのは大きく3つですね。はい、まずは1個目が相手方の同意がある場合、2つ目が反真実かつ錯誤、はい、自白した事実が真実に反していて、かつそれが自白当事者の錯誤に基づく場合で、3つ目が刑事上罰すべき他人の行為によって自白がなされるに至った場合で、今回はこの3つ目に当たりますから、丸4は撤回、あ、ごめんなさい、4の選択肢は撤回することができるということになって、 X は否認すると陳述を変更することができますね。したがって罰ということが誤っているのは2と4ですね。はい。では次の問題です。第2問。第2問もですね、ちょっと問題文読んでいただいたということをちょっと前提にしていくんですが、この問題もね、X が Y に対して、所有権に基づく、公建物の、公土地の明け渡しを求めている問題ですが、あと E を見るとね、それぞれ、弁論主義との兼ね合いでこういう判決ができますかということを言ってるんですよね。はい。当事者が主張していない事実を認定して、判決をしたいわけですが、そのね、事実が主要事実に当たるのであれば、弁論主義の適用は主要事実に限られるというのが通説の考え方ですから、弁論主義第一定説に反して、そんな判決はできませんということになるんですが、当事者が主張していない事実であっても、その事実が主要事実に当たらないのであれば、それはね、弁論主義第一定説には反しないことになりますから、そのまま判決の基礎としてもね、それを聞いてるわけですね。で、そうすると、まず選択肢のあの事実は、A から公土地を買ったのは X ではなく C であったとの事実。じゃあこれが主要事実であったのかどうかを考えるにあたっては、先ほどと同様、この事実が公弁事実になっているかどうかを考えたいんですね。で、公弁っていうのは相手方、原告の請求原因事実と両立するものでした。で、今回の、相手方の原告 X の請求原因事実というのは、A 元所有と XA 間売買、それと Y の占有ですね。はい。で、この A から土地を買ったのは X ではなく C であったという事実は、これとは両立しませんよね。XA 間で売買契約があったという請求原因事実と両立しませんから、これは間接事実になるわけですね。はい。したがって、あの事実を当事者から主張がされてないにもかかわらず、判決の基礎としてもですね、弁論主義第一定説には反しませんということになりますね。で、一方で E の事実は、X は A から公土地を買った後にこれを C に売ったとの事実。これはですね、A 元所有と XA 間売買と両立しますよね。XA 間売買があった後に X が C に売ったという事実。つまり公弁事実に回ってますから、これは。これは主要事実に当たるわけですね。したがって、この E の事実は、当事者から主張がないにもかかわらず、判決の基礎とすることは、弁論主義第一定説に反して弁論主義違反となるということですね。したがって正解は2番ということになります。では次、第3問ですね。第3問は、規範力の自的限界に関する問題です。これはね、論文知識でも品質の問題ですので、しっかりとっておきたいですが、全部ね、1から5まで全て、形成権にまつわるものですね。で、形成権なんで規範力の自的限界との関係で問題になりやすいかというと、形成権というのは、形成原因発生時と、権利行使時、つまり効果発生時が時系列上ずれるんですよね。形成原因が発生していたとしても、当事者がその形成権を行使しますと言わない限りは効果が発生しませんから、形成原因発生時と権利行使時、つまり効果発生時が時系列上ずれてしまいます。そのため、事実真の口頭弁論終結前に形成原因が存在していたけど、事実真の口頭弁論終結後に権利行使をされた場合、どちらを基準として考えますかと。それはつまり、口頭弁論終結前に存在していた事実と考えるのか、それとも口頭弁論終結後に存在した事実、つまり基準時後の事実として考えるのかで、規範力によって排斥されるか否かが変わるんですよね。はい。で、これは、各形成権ごとに結論が異なりますね。 はい、論文知識ですか。で、どんな風な観点で、じゃあね、基準値を決めるのかというと、基準値というのはね、どちらをこう軸にして考えますかということですけど、規範力の基準値は変わりませんよ。事実真の行動弁論集結値ですね。はい、どのような観点で見るかというと、そのね、形成権が訴訟物に付着しているものなのか、という観点とですね、さらに大事な観点が、当事者が全それ主張することが期待できたか、全それの主張期待可能性が当事者にあったかどうかで見ていきます。そうすると、まずは1番の建物買取請求権というのは、これはですね、つまり、実質的に相手方の主張を認めることになってしまうんですね。建物買取請求権を自ら主張するというのは、つまり、現在自分が立たされている、その建物収拠の義務が自分にはあるよと。建物収拠土地明け渡しの義務があるんだけれども、せめて壊すのではなくて買い取ってくれという主張が建物買取請求権ですから、そもそものね、被告としてはですね、自分は建物収拠土地明け渡し義務を負ってないんだというふうに主張していきたいわけですよね。にもかかわらず、建物買取請求権の主張をですね、前訴で、強制してしまうと、それはつまり、自らが建物収拠土地明け渡し義務のね、を追ってることを前提にした上でする主張ですから、これはですね、前訴での期待、主張期待可能性がなかったというふうに考えて、事後、基準事後の事由として、誤訴でも主張できるよと、異議の事由としても主張できるよと、規範力によって排斥されませんよという結論を取りますね。従って、丸と。で、2番は総裁ですが、総裁も同じですね。はい。総裁も、前訴での主張を強制してしまうと、それはつまり、相手方が有する自分への債権、それが存在しているよという事実を前提にした主張が総裁の主張ですから、これも前訴での主張期待可能性がなかったというふうに考えて、異議の自由として後で主張することができます。したがって2番は×。で、時効はね、そんなことないですよね。時効による消滅というのは別に、相手方の主張を認めるようなね、話にはなりませんから、消滅事項はね、前訴で主張しろよと、非難できるということにして、主張期待可能性がありましたので、3番は丸と。で、4番の詐欺取り消しも同じですね。詐欺取り消しも別に、前訴でね、その主張をね、強制するということが、決して、当事者の不利益になるわけではありませんから、前訴での主張期待可能性があったとし、後にね、取り消しの、取り消し権の行使の主張はできませんということで、4番は×。で、5番の手形のね、白地補充権というのは、これもですね、前訴でね、主張したところで相手方のね、何かこう請求を認めるような主張にはなりませんから、前訴での期待可能性があったと考えて、5番は×という風になります。はい。これは品質ですからね、しっかり押さえておきましょう。では次、第4問ですね。第4問。第4問は債権者代位についての出題でしたね。X が、第債権者、A が債務者、Y が第三債務者というような事例においてですね、考えていきましょう。まずは1番。当該訴訟の継続中に A が Y を被告として、X が Y に対して求めているのと同一の貸金の返還を求める別荘を提起した場合には、A の別荘は重複する訴えの提起として却下される。はい。これは丸ですね。別荘として定義しているという点がポイントになります。まずはね、押さえておきたいのは、債権者代訴訟については、訴訟物はですね、債務者が、第三債務者に対して有するとされている債権ですから、まずね、AY 間、今回で言えば、A の Y に対する、貸金返還請求権かな。はい。A の Y に対する貸金返還請求権が訴訟物になっていますね。で、その場合に、A が別荘で、A の Y に対して、有しているとされる貸金返還請求権の、訴訟を提起してしまうとですね、訴訟物が同一のものについて別々の裁判所に継続してしまっているということになりますね。したがって、142条の重複起訴にあたって、A の訴えは却下されます。したがって、1番は丸。で、2番。X が訴えを提起した時点で A の Y に対する貸金債権についての時効中断の効力が生ずる。はい、これは先ほども申し上げました通り、訴訟物は AY 間に関する貸金返還請求権ですから、丸ですね。で、3番。A の Y に対する貸金債権の弁済期が未到来であることが明らかになった場合、裁判所は訴えを却下しなければならないとありますが、A の Y に対する貸金債権の貸金債権というのはね、まさしく訴訟物ですから、この弁済期が来てないということが明らかになった場合は、裁判所は訴えを棄却してるんですね。はい、従って×と。で、4番。X の主張する売買代金債権が、弁済によって消滅したと主張する A は、当該訴訟に独立当事者参加をすることができる。で、この問題なんですけど、ちょっとね、改正民法によって議論がね、ちょっと変動してますが、結論は丸で変更ないと思います。 はい。で、この改正民法下における、この債権者大訴訟のね、独立訴訟参加の議論の変遷というのはですね、このね、担当執行プロセスコードをご購入いただいた方に、差し上げてます。特典レジュメの方の独立訴訟参加の欄で、詳しくね、書いてあるんですが、旧民法下ではですね、その当事者適格の肥料率という観点に主眼を置いて、独立訴訟参加を認めていました。債務者の独立訴訟参加を。ただ、改正民法下では、民法423条の5がですね、債務者は非代位権利について自ら取り立てることができますよというふうにしてですね、その代位債権者から債務者に対してお前の債権代位するよという通知が入ったとしても、債務者というのは自らの債権について管理処分権を失わないということが明文化されましたので、旧民法下での議論であったその当事者的格での肥料率というのはもう妥当しなくなったんですね。それでもなおね、改正民法下でも債務者が独立訴訟参加をすることができると考えられているのは、まあ、おそらくね、レジュメにも書いてあるんですけど、請求の主旨の肥料率で考えればいいのかなというふうに思います。したがって、4番は丸ですね。はい。依然として丸だと思います。はい。結論に変更はありません。この点はね、ぜひね、特典レジュメの方を見ていただければなというふうに思います。で、5番。訴えの提起前に X の A に対する売買代金債権が消滅していたにもかかわらず、A の Y に対する貸金債権の不存在を理由に請求を棄却する判決がされ、その判決が確定した。この場合、A は Y に対する訴えを提起して、当該貸金債権の存在を主張することを妨げられないとありますが、これ丸ですね。まず前提のね、必ず持っておかなきゃいけない知識としては、債権者代訴訟が、についての法案判決の確定判決というのの規範力は、115条1項2項によって、訴訟に参加していない債務者にも及びます。及びますね。ただ、それをね、基礎づける、じゃあ手続き保障は何なんですかと。債務者は実際には訴訟に参加していないにもかかわらず、115条1項2項によって、規範力が及ぶと。じゃあ、ここのね、規範力の正当化根拠である債務者の手続き保障というのはどういうふうに考えられているかというと、その非保全債権を有している代位債権者によって一応手続き保障が代替されていたでしょうというふうに考えるんですね。ということは、そもそも非保全債権が存在していませんでしたということは、手続き保障が果たされていないということになります。債務者 A の手続き保障が果たされていないということになります。はい。したがって、5番の選択肢は、A はですね、後に Y に対する訴えを提起して、当該貸金債権の存在を主張することは妨げられません。はい。手続き保障がなかったとして、A に規範力が及びませんから、丸になります。はい。したがって誤ってるものは3番ですね。はい。債権者代位訴訟に関してはね、複雑訴訟の絡みとかでも、非常にね、大事な話になってきますから、押さえておきましょう。では次、第5問です。自白及びその撤回に関する次のあからおまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし、正しいものはいくつあるかと。まずは、あはですね、文書の成立の申請を認める旨の陳述をした場合、相手方が文書の成立の申請を認める旨の陳述をした場合には、裁判所は証拠によっても当該契約書の成立の申請を否定することができないとありますが、これは×ですね。まず、何が大事かというと、そもそもね、この文書の成立の申請という事実はですね、証拠の信用性、その文書、その書章の信用性に影響を与える事実のため、補助事実に当たります。で、補助事実の自白というのは裁判所を拘束しませんから、裁判所はね、証拠によって当該契約書の成立の申請を否定することができます。はい。したがって、×ということになりますね。で、E。口頭弁論の記述において、相手方の主張した事実を争うことを明らかにしなかった当事者は、次回以降の記述において当該事実を争うことができないであるんですが、これ何を聞かれているかというと、口頭弁論の1回の、ね、記述を欠席したことで、偽性自白が成立しますかということが聞かれているんですが、偽性自白が成立するかどうかの判断時期というのは、口頭弁論終結時ですから、期日においてね、一度争うことを明らかにしなかったとしても、偽性自白がその時点で直ちに成立するわけではありません。従って今、罰になります。で、う。自白の撤回は第三者の刑事上罰すべき行為によって自白をした場合にもすることができる。これ丸ですね。はい。で、自白の撤回は時期に遅れたものとして却下されることはないと。これは完全な現場思考足ですね。はい。で、これ丸なんですけど、これはね、ただね、ちょっと正解できたかなというふうに思います。なぜなら、時期に遅れた攻撃防御方法の却下というのは、平たく言ってしまえば、いやもうそれ言うの遅いよと。言うの遅いし、それをね、今更審理していたら、訴訟のね、遅滞につながってしまいますよということが、攻撃防御方法の却下、時期に遅れた攻撃防御方法の却下の趣旨でした。ということはですね、自白を撤回されると、当然ね、一度その自白された事実について、もう一度審理をしなければいけないことになります。ということはですね、その自白の撤回についても、いや、もう言うの遅いよと、 というような、もう今から審理してたら訴訟の地帯につながってしまいますよというね、その時期に遅れた攻撃防御方法の却下の趣旨が妥当することは全然あり得そうですよね。はい。したがって、自白の撤回は、時期に遅れたものとして却下されることはないというこの足は罰になりそうだなという感覚を持ちたかったところですね。はい。で、事故に不利益な陳述をした当事者は、相手方がその陳述を援用する前においても、当該陳述を撤回することができないとありますが、これも現場しこわしですね。いわゆる先行自白というやつです。先行自白。先に、相手方が主張する前に、その、自分に不利益なね、事実を陳述してしまって、相手方がその後になって、その事実を援用して、それで自白が成立するというものが先行自白というやつですが、じゃあそのね、相手方がその陳述を援用する前に置いたら、撤回できるんですかという話なんですが、おはですね、撤回できるというふうに考えられています。なぜなら、先行自白というのは相手方が援用することで効果が生じますね。ということはですね、その相手方が援用する前段階に関しては、未だね、その自白に対する相手方の信頼が生じていないという考え方もできますから、撤回できるんじゃないかなというふうに考えたかったところですが、まあ、正直、非常にね、難しい問題だったように気がします。で、特にこの第5問は、このいくつありますかという問われ方をしてますから、すべての問題について正誤がね、確実に判断できないと、まあ、ラッキーパンチを除いては、正解できないというような問題でした。したがってこの問題に関してはまあランク C ということで、もうこの問題はちょっと落としてもあんま合否に影響しないかなというふうな気がしますね。ただその現場思考の問題の考え方としてこんな感じでね、こう趣旨とか制度趣旨とかいろいろ考えて、じゃあ妥当するんじゃないかなというふうなね思考をできるようになると、ね、より正答率は上がってくるかなというふうに思います。はい。では次、第6問ですね。はい。第6問は、請求原因の公弁となり得るものを組み合わせたものを選びなさいと。はい。で、訴訟物は、X が Y に対する売買契約に基づく、代金支払い請求権ですね。ということは、原告の請求原因事実は、XY 間での売買契約の締結ですね。これと両立するものを選べばいいということですね。公弁ですから。はい。で、見ていくと、まず、その絵画は A から買ったものであり、代金も A に支払ってます。はい。これは、XY 間での売買契約の締結という事実と両立しませんね。従って、罰。で、次、X から買ったものですが、まだ引き渡しを受けていません。これは両立しますよね。XY 間で売買契約の締結がありましたという事実と、締結しましたが、まだ引き渡しを受けていません。すなわち、同時履行の公弁ですね。従って、丸。で、X から B が買い、B から私が買ったものです。これは両立しませんね。罰と。で、AX から買ったものですが、すでに X には代金全額を支払いました。はい、これも両立しますよね。いわゆる弁済の公弁というものですね。XY 間で売買契約を締結したという事実と、確かに売買契約は締結したけれども、もう弁済したよという事実ですから、これは両立すると考えて、公弁に当たります。で、その絵画は X から贈与されたものです。当然両立しません。ということで、公弁となり得るものは、E と A ですから、正解の選択肢は3番でした。これ非常に簡単でしたね。はい、では次の問題。第7問やっていきましょう。判決の効力に関する、次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれかと。これね、ちょっと難しかったなというふうに思いますね。1番、給付訴訟において請求を棄却する判決は、確認判決であるとありますが、これね、丸なんですよね。はい。当然ね、給付訴訟において請求を棄却する場合はね、給付判決ではないですよね。はい、給付判決には、規範力と執行力が生じていますが、棄却しているということは当然ね、何か給付を許すような判決は当然できませんから、これはですね、すなわち原告の被告に対する、その問題となっている請求権が存在しないことを確認する確認判決になります。したがって、丸と。で、2番、形成訴訟において請求を任用する判決には、訴求して形成の効果を生ずるものと、将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがあると、ありますが、これは、民法やね、会社法において、特に会社法かな、択一やってる方は特にですが、会社法については、任用判決がですね、訴求的に、訴求権を持ってるよっていうものと、将来に向かってのみしか生じないよっていうものが、あったと思います。はい、それを想起してね、丸を打てるとよかったかなというふうに思いますね。ただね、必ずなんかこう、常識的にすぐじゃあ必ず取らなきゃいけない問題ですねという部類には入ってこないかなと思います。1も2もね。はい。で、3番、債務不存在確認訴訟において請求を任用する判決が確定すると、当該債務に係る被告の債権が存在しないことが規範力をもって確定される。これ丸ですよね。はい。特に難しいことはないですね。丸と。で、4番、土地の所有権確認請求訴訟において、請求を棄却する判決が確定したときは、原告が当該土地の所有権を有しないことが規範力をもって確定されるが、被告がその土地の所有権を有することが確定されることはない。 丸ですね。はい。土地の所有権確認訴訟が棄却して確定したというとことは、つまりね、その訴訟物は、その原告のその当該土地に対する所有権ですから、原告がその土地の所有権を持っていないことは、規範力を持って確定しますが、仮に、その判決棄却を導いた理由がね、被告がその土地の所有権を持っていましたというものであったとしても、理由中判断には規範力は生じませんから、被告がその土地の所有権を有することが確定されることはありませんね。したがって、丸と。で、5番。履行判決が確定しても、当該判決に基づき、戸籍法上の届出がされなければ、婚姻解消の効果は生じないとありますが、この問題はね、正直知っている人はほぼいなかったのかなと思いますね。まあ、感覚として、履行判決が確定した後に、戸籍法上の届出が なされなければ、婚姻解消の効果が生じないかと聞かれれば、そんなことはなさそうだなと。形成権っぽく考えて、離婚判決が確定した段階で、まあ離婚がなされたことになるだろうというふうにも考えたかったといえば考えたかったんですが、そうではなくて、どちらかというと、3、4はまず確実に丸だというふうに判断できなければいけない問題。で、1と2も、ちょっと冷静に考えてみて丸かなというふうに考えたかった問題。したがって、1、2、3、4が丸だから、まあ5番はおそらく×だろうという感覚で解きたかった問題ですね。ただちょっと難しいので、この問題を落としたとしても、そのね、24年の問題ですけど、24年の全体のね、民訴の担当の得点が20点を切るということは多分ないと思いますから、はい。まあ、したがってランクは B になっています。では、第8問。当事者的確に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし、正しいものを組み合わせたものはどれかと。あ、X の Y に対する貸金返還請求訴訟において、Y に金融を貸与したのが X ではなく Z であることが明らかとなった場合には、X の訴えは原告的確を各ものとして却下される。はい、これね、一見して丸かと思っちゃいそうですけど、これ×ですね。あと、いの足に共通してね、持っておきたい知識は、給付訴訟における原告的確というのは誰に認められるかというと、基本的には、そのね、権利が自分にあるんだと主張して訴えている原告には、給付訴訟については、基本的に、当然に原告的確が認められます。なぜなら、実際にその人が権利を持ってるかどうかは、もうそれは本案審理の内容ですから、とりあえず、給付訴訟の原告的確という意味では、自分が権利者なんだと主張していれば、原告的確は基本的には認められます。したがって、案に関しては、訴えが棄却される、本案棄却判決が出るだけであって、訴えが却下されることはありません。したがって、罰と。で、意に関しても一緒ですね。意に関しても、今同様の理由によって却下されることはなく、棄却されるだけです。したがって、丸。で、う。X の Y に対する筆解確定の訴えにおいて、Y が筆解に争いのある隣接土地の賃着人である場合には、X の訴えが被告的確を書くものとして却下されることはない。これ×ですね。知識として持っておきましょう。筆解というのは、その土地の隣接する土地の所有者。所有者が一番強い利害関係を持っていますから、原告的確ないし被告的確は、その隣接する土地の所有者同士が持っています。はい。賃借人が持っているわけではありません。したがって×。で、X が Z に対する売買代金債権を非保全債権として、Z の Y に対する貸金債権を代位行使して、Y に対して提起した貸金返還請求訴訟において、X の Z に対する売買代金債権が存在しないことが明らかとなった場合は、X の訴えは原告的確を確保として却下されると。はい、これね、先ほども出てきましたが、これは丸ですね。はい、債権者代位訴訟において、代位者、が有する債務者に対する債権、すなわち非保全債権というのは、その債務者のね、手続き保証を代替する権利を基礎付けるもの、すなわち原告的確を基礎付けるものになりますから、非保全債権が存在していないという認定になった場合は、当然ね、本案の判決ではなく、訴え却下判決になります。はい、原告的確を書くものとして訴え却下されますね。はい、本案の審理対象というのは Z の Y、すなわち債務者、の第三債務者に対する債権が本案の審理対象ですから、この意味からもね、非保全債権がないと判断された場合に関しては、原告的確なしとして却下ですね。はい。で、お。株主 X の提起した株式会社の役員の解任の訴えにおいて、当該会社と解任対象とされた役員の双方を被告とした場合には、役員に対する訴えは被告的確を書くものとして却下されるとありますが、これは×ですね。これ、この問題正直、わからなくてもいいんですよね。消去法で選択肢が、消えていくので、他の問題について確実に判断して、O の選択肢はわからなくても良かったものですね。でも正解できたと。なぜなら、O は、もはや会社法の、択一知識が問われてるんですよね。直接の根拠は、会社法855条になりまして、株式会社の役員解任の訴えは、会社と役員と被告にしなければいけない、こういう必要的共同訴訟です。はい、役員と会社を、双方をね、被告にしましょうという、こういう必要的共同訴訟になります。まあ、 役員との関係ではね、その役員が、当該会社の役員を解任されたとして、ただ会社との関係でそれが決まってないというふうになってしまうとですね、これは、じゃあ実際どっちなのという問題が出てきますよね。一方で、会社との関係では、その問題となっている役員が解任されることが決まっているけど、役員本人との関係では、解任されることが決まってないとなってしまっても、じゃあどうすればいいのというふうになってしまいますから、役員解任の訴えは、会社と被告、その役員、問題になっている役員、そう、どちらもを被告にしなければいけない、こういう必要的行動訴訟になります。ということで、オは×でしたが、再三言ってます通り、他の問題についてね、判断できれば正解できるような問題でした。はい。では、切りがいいので、ここで終わりますか。そしたらね、次回第9問からやっていきましょう。お疲れ様でした。